真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のおばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、対話を地域に広める活動をしています。対話といっても、広めたい対話はフィンランドのオープンダイアローグという1980年代から開発と実践が続けられてきた統合失調症などのケアの手法であり、そのサービスを供給するシステムや背景にある思想など30年以上の実績がある対話ダイアローグです。で、対話の街京都を目指す上行では、このオープンダイアログっていうのが、地域にですね、根ざしていったら地域ってどう変容するのかなというのに挑戦してるわけですが、今週からはですね、東美書房さんというところから、ナラティブとケアっていうね、これ何でしょうね、学術雑誌って言ったらいいんですかね、年1回発行される、ナラティブとケア第15号、これがですね、発売されます。おそらく2月の中旬にはですね、書店に並ぶということでございますが、これがですね、なんと1冊丸ごとオープンダイアローグの学術雑誌となっておりますので、一体ね、オープンダイアローグってなんだっていう人も多いと思いますから、少しずつね、せっかくなんで紐解いていけたらと思っております。そしてですね、この雑誌ですね、この号っていうんですかね、第15号を、企画編集されたのが、精神科医の森川水明さんですね。で、森川水明さんがまずね、序章というのを書いておられるんですね。オープンダイアローグの世界へようこそ、序章、対話を始める前のことにとても時間をかけるというね、こういう序章、こちらから今日ね、ちょっとこの、15号のね、どういったじゃあ経緯、そういうものでね、この学術雑誌ができたかというところを書いておられるところをご紹介したいと思います。まずね、届けたい人、この本を届けたい人としてね、オープンダイアローグのある世界を願う人たちのための本になってほしいと、こういうふうに書いてございます。ちょっとだけ一文読みますね。それを知ったならば、まあ、オープンダイアローグのことでしょうね、自分の願いと一致すると思う人たちに届けられるものにしたいということですね。ですから、対話の街京都を目指す上行も、まあ、オープンダイアローグがね、地域に根ざせばいいなって言ってるんですけど、じゃあオープンダイアローグって何っていうことになるわけですね。体験を通して一人でも多くの方にね、お届けしてるんですが、まあ、知っていただいた方ですね、私たちの活動に、通してですね、あ、そういうもんがあるんだなって言って知っていただいた方に届けられたらいいなということだそうですね。だから、ラジオ聞いておられる方、ぜひね、手元に一冊置いてもらえたらいいと思ってます。で、次ですね、その人たちの希望になればって書いてあってね、価値って書いてあるんですね。で、本書はそのような人たちへの希望となるものにすると。希望とは、それまで知らなかったことを知ること。日本の現場でもそれぞれのスタイルで実現できるのだと証明されることを目の当たりにしてほしいと、こういうふうに書いておりますね。ですから、もうすでにですね、日本の現場でも始まっているんですが、まだ少数の様子ですね。ですから価値があるということですね。それでもね、もう実証している方がね、少数なんだけどたくさんいらっしゃいますね。で、創造物は何かということが書いてあって、実践へ挑戦している人、または挑戦したいと思っているけれどもそれができない人、まあ、いろいろありますね、事情がね、その人たちが実践することができること、本特集がその後押しになるものにしたい。 ということなんでね、今まで私もオープンダイアログの本は数々読ませていただいてきましたけれども、そういう感じの本ということでですね、で最後じゃないんですけどね、使命は実践に向かうことができるものを作るというふうに、森川水明さんがまず序章でね、そういうことを中心にまず序章を書かれております。今日は序章を、紹介させていただきました。この本にはですね、たくさんの専門家の方が論文を書いておられますが、伊藤純一郎さんっていう方がね、書いておられます。そしてオープンダイアログって言っちゃうとですね、なんか知らない人にはね、あ、それってなんか統合失調症のケアでしょうとかね、なんか鬱になった時のケアでしょう、私たちには関係ないっていう風なね感じに取られるかもしれません。またはビジネスの世界には関係ないという風に取られるかもしれませんが、私たちって、そうは言うもののですね、やっぱり今の社会生きづらい、いろんなことがあって生きづらいということで、いろいろね、お医者さんにかからなくともですね、いろんなこと起こってると思うんですね、大なり小なり。で、伊藤純一郎さんっていう方がこの本で書いておられる一文があるんですけど、そういう症状ですね、例えばイライラするとか眠れないとかね、あるじゃないですか。普通に働いてたらいろんなことあると思いますね。そういう症状はね、異常な状態にある環境、つまりあなたが置かれている異常な状態にある環境への人体の正常な反応である。だからそれを病気だとかそういうふうに思わない方がいいってことですね。こういう一文もあります。ですから、やはりそのなんていうんですかね、環境の中にある自分っていうのを考えていきましょう。だからオープンダイアログっていうのは単にケアの手法ではなくて、大きく見ればやっぱり社会を変えていきましょうっていうね、そういう思想が僕は底辺にあるんだと思うんですね。ですから例えば私もいろんなイベントしますけども、イベントってね、やっぱり主催者が作ってしまいがちになるんですね。でもこの対話ミーティングっていうのは必ずですね、その場に何で来たのか、ね、そのイベントに参加するに至った経緯は、ね、何だろう、何ですか、それからその場に、そのイベントに対する期待をですね、必ず皆さんに聞いてですね、それから始めるっていうのが対話ミーティングのあり方なんですね。一般のイベントはね、主催者側が作ってしまいがちですね。それから学校もそうですね、先生が教育を作ってしまいがち、家庭もそうですね、親が親の役割で子供にね、なんか言っちゃったり、いろんなところでね、そういうことが起こって、症状が出る場合がありますが、それは異常な状態にある環境への人体の正常な反応であるということで、こういうことがね、いっぱい書いてある、東見書房さんからナラティブとケアっていうね、こういう学術雑誌が出ましたので、ぜひこの番組をお聞きの方も一冊お手元に取って読んでいただけたらと思います。そうかと思った方、本当にそうかと思った方、コメントください。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の街京都を目指す神陽がお送りいたしました。
なんとも奇妙なひげをした、君は僕の目潤ませた、この音飽き出してみるよ、人が見てるステージ。